先週1週間もいろいろなことが皆さんにもあったかなというふうに思いますけれども、一つ先週やっぱり衝撃的なニュースとして飛び込んだものの一つに、あの首里城が燃え上がり、そしてこう燃え落ちてしまった、衝撃的な映像であったなというふうに思います。私も何年か前に沖縄に研修に行ったときに、荒瀬先生とちょうどあの首里城を見学したことがありますけども、あの建物が焼け落ちてしまった。で、まあ、首里城は、まあ、あの本当に沖縄の、ね、方々にとっての思い入れというのは多分私たちが思う以上の、ものだろうということを、まあ、ニュースなんかでね、沖縄の人たちのコメントが本当涙を流されながら語られる沖縄の人たちの姿を見ると、私たちが想像する以上のこうなんていうんですかね、アイデンティティと非常に深く関わっている建物が、まあ、一夜にしてこう消滅してしまったって、琉球王国のね、やっぱりこう琉球人としてのアイデンティティというもの、まあ、その中心地、政治、文化、また宗教の聖女の役割もね、あの琉球城というのは果たしてたそうですけども、まあ、そういう中で琉球王国が日本によって強制統合されて滅んでしまい、またあの沖縄戦で首里城が本当に焼け落ちるような、まあ、いろんな本当に苦難の歴史、そして今にも至るその沖縄の人たち、そういう人たちの中にこうあった一つの戦後復興しながらこう形としてあったこの首里城がです、ね、焼き落ちるというのは本当にこう大きな出来事だったんだろうなということを改めて思わされます。もうすぐに再建のためのチャリティーだったりとか、まあ、いろんなことが呼びかけられていますけれども、私はその映像とか沖縄の人たちの声とか、そういうものを見ながらですね、ちょうど今朗読されたゼカリア書を、読んでいたんですね。教会学校のカリキュラムで今日からまた新しい単元でこのゼカリア書というのが取り上げられ、ているんです。あんま馴染みのない聖書の箇所の一つかなと思います。初めて開いたわという人がもしかしたらいるかも知れませんけども、イスラエルの人たちにとってはエルサレムの神殿っていうものが非常に大きな建物、歴史的な建物としてあるわけですよね。で、そのエルサレムの神殿っていうものが587年紀元前にバビロンっていう国によって、まあ、滅ぼされると、本当に燃え落ちる、そういう経験をしたわけですよね。そしてイスラエルの人たちはそのバビロンの捕囚の民として連れ去られていく、そういう歴史を経験します。エルサレムの神殿が崩壊する、それは本当に神の民のアイデンティティが崩壊していく、崩れ落ちていってしまう、まあ、そういう、こう経験でもあったわけですけど、そういう中でこうバビロンでの50年に及ぶ捕囚生活を経験しながら、神の民としての私たちは一体どういうことだったのか、まあ、そんなことをこう考えさせられる期間を経てですね、こうバビロンから今度539年に解放されて、またこう帰還をしてくる、帰ってくる、そういう、こう動きがありますね。で、あのバビロンからこう解放されて真っ先にイスラエルの人たちが取り組もうとしたことが、その崩れ落ちてしまった神の都の神殿の再建事業というものだったわけですよね。もう何よりもまず神様のお住みになる神殿を建て直すということを、彼らはその帰還をしていく中での一大事業として据えたわけです。だけどもそんなに簡単にその再建というのを果たせずに、お金もない、人手もいない、またいろんなこう人間関係のしがらみがあったり、サマリアとの関係が難しくなってしまったり、まあそういうことでその神殿を建て直そうって言っていたプロジェクトは、まあこう挫折してしまうと、 そういう中で、まあ、一向に神殿再建もうまくいかないし、エルサレムは廃墟のままになっている。今日読んだゼカリア書の冒頭のダレイオスの第2年8月に、というふうに日付が出てきますけれども、それはまさにそのような状況にあった紀元前520年、今の月でいうと10月から11月頃のことだというふうに言われているんです。バビロン捕囚から解放されて約20年が経とうとしている。だけどなかなかこう神殿再建、そういうものうまくいかない、生活も苦しいまま、520年という時はなんかその時がまた止まってしまってるんじゃないか、解放のなんかそういう時が止まってるんじゃないか、そう思える時だったわけです。だけどもその520年という節目はですね、このダレイオスの第2年、ダレイオスってペルシャの王様の名前です。あの有名なキュロス王様ってバビロンから解放してくれた王様の後の王様なんだけど、その2年目の時はですね、大々的にバビロン捕囚からの帰還民が帰ってくる、そういう時代だったんです。539年は何人帰ってきたか分かってないんですけど、それほど多くの人が帰還してきたわけではないというふうに言われています。だけどこの520年、まあ、20年経ってようやくですね、体制が整ったのかもしれません。5万人ぐらいの人たちがこのバビロンからですね、エルサレムに帰ってくることになったんです。まあ、50年生活していたらやっぱ帰ってくるっていうのもそれなりの時間かかると思うんですよね。生活の拠点だって向こうにあるし、向こうで生まれている人たちだっているし、向こうで事業を始めた人だっているかもしれない。いろんなことがあってようやく解放だって言われても、すぐじゃあ帰りましょうということにはならない。やっぱり20年ぐらい経ってようやく多くの人たちがエルサレムに帰ってくる、これがちょうどダレイオスの時だったんですね。そしてこの人たちがわーっとまた帰ってくる時で、もう一回この神殿再建の機運っていうのが少し高まるんですよね。ちょっと説明的になって申し訳ないですけども、このゼカリア書、今日与えられているこのゼカリア書のこう前にある預言書ハガイ、このハガイっていう預言書もあんまり読む機会ないかもしれないですけど、このゼカリアさんの2ヶ月前から預言活動をしている預言者の書物がその1個前にハガイという人に、置かれています。でこのハガイさんはですね、もうそのこの多くの人がこうエルサレムに帰ってくる、まあ、この時こそ神殿再建のチャンスだというふうに捉えたんですよね。それで一生懸命神の言葉を取り付くわけです。勇気を出せ、働け、私はお前たちと共にいると万軍の主は言われる、今こそ神殿を建て直す時だって。神殿を廃墟のままにして自分の家のことで走り回ってていいのか、まずは神殿を建て直すべきだ、そういう神の言葉をですね、このハガイさんはこう預言者として語るんですね。で実際そこから5年経った515年に神殿というものは再建されていくわけですけど、その同時代の預言者として召し出されて活動を始めているのが今日のこのゼカリア書の預言者ゼカリアなんです。でハガイは神殿再建の筋道をわーっと語るわけですね。ストレートに語っていくわけです。でゼカリアも神殿再建のことを大事なメッセージとしては語るんですけども、だけどゼカリアが最初に語ったこと、その国が滅び捕囚を経験し、そしてまた新しい国が始まろうとしている、新しい国づくりがようやくまたここから始まろうとしている、その機運が高まり始めているときにゼカリアが語ったことは、シェイブ、帰れ、帰りなさいって彼はストレートに語ったんです。主に立ち返りなさい、シェイブ、帰れ。彼らは帰ってきてるんですよ。バビロンから帰ってきてる。このシェイブっていう言葉、そういう帰る、移動する上の帰るっていう、そういう言葉がまず一つあります。だけどもその帰ってくる者たちに向かってゼカリアが語っていることは、単に帰還するってことだけじゃない、主に帰りなさい、 あなたたちはバビロンからエルサレムに帰ってきてこと足りるんじゃない。神様に帰りなさい。そのことが今根本的に問われてるんですよって、ゼカリアは新しい国が始まろうとしている時の最初に語りかけたっていうことです。主に帰れ。神様は今新しいことを始めようとしている。神殿が再建されていくことをゼカリアも語っていくわけです。だけどもその前提としてまずすべきことがある。なぜそもそも神殿は滅んでしまったのか。なぜあなたたちはバビロンでの生活を余儀なくされたのか。なぜ今非常に苦しい生活を強いられているのか。その破壊と貧困というものはお前たちの先祖が預言者たちを通して語られた神の言葉を無視して聞き従わなかったからだって。ゼカリアは厳しく語るんです。神の言葉を無視して聞き従わなかった。それゆえにあなたたちの今があるんではないのか。私に立ち返れと万軍の主は言われる。そうすれば私もあなたたちのもとに立ち返ると万軍の主は言われる。あなたたちは先祖のようであってはならない。先の預言者たちは彼らに万軍の主はこう言われる。悪の道と悪い行いを離れて立ち返れと呼びかけた。しかし彼らは私に聞き従わず耳を傾けなかったと主は言われる。アモス、ホセア、エレミア、イザヤ、エゼキエル、立てられる預言者たちが繰り返し繰り返し主に立ち返りなさい。シェイブ、立ち返りなさい。そう呼びかけ続けたにもかかわらず、あなたたちの先祖はそれに聞き従わなかった。帰ってこい。そっちに行っちゃダメだって。戻ってきなさい。そう呼びかけても彼らは私に従わず耳を傾けなかった。このゼカリアが言う悪の道と悪い行い、これは少し先の7章をちょっと開けて見ましょう。7章の9節からちょっと読んでみたいと思います。旧約聖書の1486ページ、そこには預言者の言葉としてゼカリアの言葉としてこのように記されています。万軍の主はこう言われる。正義と真理に基づいて裁き、互いにいたわり合い、憐れみ深くあり、やもめ、みなしご、希流者、貧しい者らを虐げず、互いに災いを心に企んではならない。ところが彼らは耳を傾けることを拒み、かたくなに背を向け、耳を鈍くして聞こうとせず、心を石のように固くして、万軍の主がその霊によって、先の預言者たちを通し与えられた律法と言葉を聞こうとしなかった。こうして万軍の主の怒りは激しく燃えたっていうくだりが出てきます。悪の道、悪い行いを離れ、そういうやって呼びかけられていた具体的な内容として受け止めることができる言葉ではないかなって思います。正義と真理に基づいて裁きなさい。でも実際にイスラエルの民の間の中では賄賂を受け取って裁判が曲げられてしまったり、正義が踏みにじられて貧しい人、やもめの訴えが取り上げられなかったり、そういう社会の不正義というものが広がっていた。そういう時代に預言者のアモスは立ち返りなさい、シェイブ、呼びかけましたね。繰り返し繰り返しいろんな時代の中で預言者たちを上がり起こされて呼びかけられた。しかし彼らはその言葉に耳を傾けなかった。先日、台風の復旧作業の一つとしてですね、私は希望学教会時代の友人であった瀬底正嗣、瀬底先生の長男の家のですね、泥かきにちょっと出かけてきたんですね。半原っていう相川町ですね、川が近くにあって、 で裏は山でですね、ちょっとその裏山がやっぱりちょっとこう崩落するような形で、2泊3日避難所暮らしをしながら、まあ、幸い家は流されるということはなかったんですけど、本当に寸前のところで土砂が止まってですね、家は助かったんですけども、だけどかなりの量の泥がですね、家の裏側までこうなだれ込んできていたので、まあ、それをこう撤収する作業に出かけました。で、まあ、車で出かけてですね、相模川沿いだったり中津川っていうその川のほとりにあるんで、あのところにあるんですけども、台風が明けてまだ非常に水が激しく流れていてですね、またその日はまだ雨が降ってたんですよね。だけどね、びっくりしたのは、ちょうどあの天皇の代替わりの儀式の休みの日で、河原でね、多くの人がバーベキューやってるんですよね。なんかちょっと信じられないっていうふうな思いが、よくここでバーベキュー今やるなぁなんて思いながら、かなりの人がのんきにやっているんですよね。で、なんか本当ちょっと言葉悪いですけど、愚かだなぁなんてことを思いながらですね。っていうのは、もうかなり前なんですけど、その中津川でもう散々その警告が、あの大雨警報が出ていて、でもしかしたらダムの放流もあるからね、避難しなさいっていう警告が出されてたにもかかわらず、バーベキューをし続けていてですね、結局中津に取り残されて、あのヘリコプターで救出されるっていうような出来事があったんですよ。だから本当そういうことを知らないのかなとか思いながら、こうちょっと目を疑っていたんです。でそういうこと時々ありますよね。なんて愚かなことなんだって、そんなことを考えればわかるじゃないかって、それこそテレビを見ながら、ニュースを見ながら、バカだなってこうつぶやいたり思うことってよくあると思うんですね。だけどその人の愚かさっていうのは我々はよく見るかもしれないけど、でも繰り返し繰り返し神がそっちに行くなって、帰れ、もう警告をし続けてくださってる、なんでそれを聞かないんだろうって、そんなことしたら押し流されるに決まってるじゃないか、そう思う姿に我々自身を見ることはないだろうか。私たちももしかしたら非常に愚かな歩みを し続けてるんじゃないか、危ないから帰ってきなさい、そんなとこ行っちゃダメだよ、そう言われている警告を全く聞かない、平気でいや大丈夫じゃないという形でバーベキューを続けているような、そういうこうありようというものが私たち自身にもあるんじゃないかなってことをふとですね思わされるわけです。どれほど真剣に神が帰ってきなさいって言ってる御声に耳を開いてるだろうか。もうずいぶん前ですけど、タイタニック現実主義っていうのを言葉を聞いたことがあります。今私たちの現実っていうものはタイタニック的現実主義に陥っているんじゃないか、津田塾大学の先生が言われた言葉の一つだと思います。タイタニックの話っていうのは皆さんどうですか、よく知っていますかね。あの映画なんかにもなって流行った時がありましたけども、あのもう本当に豪華客船がね、いわゆる処女航海で、その航海の途中で氷山にぶつかって、まあ、沈没してしまうっていう、デカプリオがね主役の映画で、何回か見たことがありますけども、でもあの映画なんか見てると、あの沈没、あの氷山にぶつかる出来事に至る前にもうなんかこうもやがかかってきてね、これ以上スピード上げると危ないですからもう少しゆっくり行きましょうっていうような話もあったんだけど、いやいやって、やっぱりこの性能を見せなきゃいけないっていう、それをニュースにしなきゃいけないみたいな、そういうやり取りがあって、結局は発見がもう遅れてですね、もう慌てて切った時にはもう時すでに遅しでぶつかってしまったって、そういうことがありましたけども、あれ面白いのはドーンとぶつかって一瞬で沈んでったわけじゃないわけですよね。じわじわじわじわこう水が流れ込んできて、であの下で働いてたね、あのあれのなんていうんですか、機関士の人たちがこう一生懸命こう火をやってる、まあ、当時の非常に貧しい、まあ、奴隷のような人たちがそこで働かされて いたわけですけど、もうその人たちはすぐ水が入ってくるのが察知して、ネズミなんかもチュチュチュチュチュってこう逃げ出していったりとか、まあ、そういう危機を察知してうわーって叫びが上がってるわけですよね。だけどもその大きな船の上の方ではダンスフロアではまだそのいわゆる富裕層の人たちは優雅にこうダンスをしながら、ワインを飲みながらブランデーを飲みながら政治の話経済の話をのんきにこうしている。でもうすでに船の下の方では海水がなだれ込み、多くの人たちが叫びを上げているって、そのタイタニックの姿、それが今の私たちの姿ではないのか。船はもうすでに氷山にぶつかり沈み始めているにもかかわらず、それに全く気づかない。でまだダンスを踊り、話し込んでいる。だけど危機はもうすでに始まっている。そのことをこう現実的、タイタニック的な、タイタニック的現実主義に陥っているのではないか。その目に映るそのダンスフロアだけが現実である。でも本当の現実はもう船は沈んでいるということが、沈み始めているということが真実だと。それに気づかない。でデカリアは新しい時代、新しい時を迎えるにあたって、そもそもなんで私たちの船は沈んでしまったのか、なぜ滅んでしまったのか、その神の警告を聞かなかったからではないか、その危機を本当に見逃したからではないのか、私に立ち返れ、シェイブ、神殿を立て直すことはとても大事なことだ。ゼカリアもそうなんですよね。そのことをとても進めるわけです。でその時イスラエル人たちは神殿が立ち直れば、その立った神殿に神様が帰ってきてくれると思ったわけですよ。神様は私たちを滅ぼしてどっか行ってしまった。だけど私たちが頑張って神殿さえ立て直せば、神様は喜んでその神殿に帰ってきてくれる。だから何よりも神殿を立て直そうって言ってたんです。だけどゼカリアは神殿を立て直すだけじゃダメだと、建物を建て直したらそこに神様が帰ってきてくれるってことじゃない、あなたたちが立ち返れ、私に立ち返れと万軍の主は言われる。そうすれば私もあなたたちのもとに立ち返ると万軍の主は言われる。神殿を建てたから戻りますよと言いませんよってことですよ。私たち一人一人が主に立ち返るときに初めて神との関係が回復されるっていうことをゼカリアはその時代の中で語ったわけです。ちょうど教会のリフォームが終わったんですよね。平野さんはどうもいまいち綺麗になった具合がよく分かってないこんな変わったかななんてこと言ってましたけど、綺麗になりましたよね。とても綺麗になったし、屋根も綺麗になりましたし、雨どいも綺麗になったし、なんかやってよかったなっていうふうに思いました。だけどその教会が綺麗になっていくその部屋の中で、私はちょうどこの今日の歌詞を読んでてですね、改めてもちろん教会綺麗に維持管理していくこと大事だけども、あ、本当に今回またこのことが綺麗になって、教会が新しくなっていく中で、何よりもまた問われることは、私たち一人一人がこう立ち返り新しくされていくこと抜きに、教会いくら新しく綺麗に管理してもそれが何になるのかっていうことです。私たちが本当に立ち返りなさいっていうその主の御声に聞き従い立ち返っていくということ、まあそんなことをこうふと思わされます。それは本当に私たち一人一人が目覚めを与えられるということ、私たちがこうすることっていうのは本当に小さなことだし、そんなことをしても本当に世の中変わるんだろうかとか、大それたことはできないとか、そういうことをよく考えますけども、だけど本当神様の言葉を聞こう、それに従っていこう、耳を開こう、そう思う、やっぱり一人一人が求められているわけですよね。その一人の存在というものが今この時に求められているんではないでしょうか。神様本当にそういう一人一人を探しておられるんだと思います。シェイブ、帰れ、帰ってきなさい。それはエルサレムに戻ってきた人たちへの呼びかけの言葉であり、また今生きる私たちに繰り返し繰り返し 神様が語りかけてくださっている言葉に他ならないわけです。その先祖たちは今どこにいるか、預言者たちは永遠に生き続けているだろうか。だが私がしもべである預言者たちに命じた言葉と掟は先祖たちに届かなかったのであろうか。これはもう先祖は永遠に生きていないし、アモスもホセアもエレミアもイザヤもいない。だけども彼らのその語った言葉、その神の言葉というものは今も生きているのだ、そのことを告げている言葉です。イザヤ書の有名な言葉に、花は枯れ、草は枯れ、花はしもぶが、私たちの神の言葉はとこしえに立つと。預言者たちも永遠に生きているわけではないわけですよね。だけど神の言葉は永遠に立つ、とこしえに立つ言葉として私たちに語り続けられて、シェイブ、帰りなさい、その言葉は今日も私たちに語りかけられている言葉です。私たちの今という時も本当にこの言葉を真剣に聞くような時代ではないかと思いますね。やもめや貧しい人たち、そういう人たちが真っ先に叫びを上げている時代じゃないでしょうか。環境の問題一つにしたって、もう南太平洋の人たちは島がもうなくなり始めている、ね、もう沈没しちゃってるわけですよ、島自体が。そういう叫びが上がってる。だけどもそういう叫びがないかのように振る舞っている世界、無視し続けるような世界というものが今なおあり続けている私たちの現実としてあるんではないか。どうしたらいいかなってなんか本当に悩みますよね。だけどその語りかけられる言葉にこう気づかされていく、やっぱり一人一人が今大事なんじゃないかなって思います。旧約聖書に合わせて新約聖書の朗読で使徒ペトロの最初の説教を読んでいただきました。ペテロが後の時代の神殿で説教する言葉ですよね。エルサレムの神殿で説教した言葉です。ペテロは民衆に向かって、呼びかけました。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光を与えになりました。ところがあなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みました。聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を許すように要求したのです。命への導き手を殺し、人殺しをこう求めていった、なんて愚かなんだろうか、そう思うことですよね。でもそれが私たちの姿そのものだ。本当に愚かしい歩みを繰り返し繰り返し、命の導き手であるキリストよりも人を殺すものを選び取ってしまう、ここに人間の本当に罪があり、また悲しさがある。今も私たちはそうではないのか。命の導き手よりも人を殺していくものを要求し続けているんではないかと思います。どうしようもない者たちだなと思いますけども、だからこそペテロも呼びかけるわけですね。悔い改めて立ち返りなさい、このキリストのもとに帰ってきなさい。命の導き手はキリストしか おられないのだ。この方が命への導き手なのだ。この方のもとに帰ってきなさい。ペテロは初めての説教で語ったのはそのことです。今私たちも本当にこの命への導き手のもとに立ち返っていくということを真剣に考える時代だと思います。今日はこの後教会総会が行われます。来年はキリストの福音を明かしするっていうこのテーマにしました。キリストは本当に一体どのような方であったのか、またそのキリストを私たちが大胆に述べ伝えていく、そのことが今私たちの教会の使命として受け止めていきたいと思います。キリストに立ち返ること、そしてそのキリストを伝えていくということ、これが今私たちの時代に教会に委ねられている使命であると思います。イエス様は終わりの時代の人々の姿に多くの人の愛が冷える、終わりの時というのはそういう時代だと言いました。人間の愛が冷めていく、 それが終わりの時代の姿だって。私たちの時代はどのような時代でありましょうか。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が冷める、イエス様は言われました。そのような時代の中において私たちはシェイブ、帰りなさい、このキリストのもとに帰ってきなさい、そういう呼びかけを受け、またそれを受けた者がキリストのもとに立ち返ろう、そう呼びかける責任を与えられているのではないかなというふうに思います。世界は、安全な場所になった。なんか人を殺した大統領がですね、声高らかに語っていました。これは本当の言葉でしょうか。繰り返し繰り返しそのようなことが語られていますね。だけども憎しみのところには憎しみにしか生まれない。神の愛に立ち返る。あなた方は神を愛しなさい、自分を愛するように隣人を愛しなさい。律法はこの二つに要約される。そのキリストの招きに今日また立ち返って新しく生き始める私たちでありたいと心から願います。祈りましょう。聞く耳のある者は聞きなさい。主イエスは繰り返しまた弟子たちに語られました。どうか私たちの耳を開いてください。私たちもあなたの御言葉を必要としています。あなたの命を必要としています。混迷をいよいよ深めていくこの世界にあって、どうか私たちが命の導き手であるキリストを私たちの導き手としていくことができますように、私たちの悔い改めの祈りをいよいよ深くしていくことができますように。本当に愚かしい歩みを繰り返す私たちでありますけれども、主が憐れんでくださり、今日も私たちに招きを与えてくださり、御言葉を与えてくださったことを心から感謝いたします。この御言葉を大切にし、今週1週間も歩み始めていくことができますように、主をどうぞ憐れんでください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。